ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたを贖う。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。
天に申します。我らの父よ、願うことは今を叶えさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らは滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と支えとは神になく何よりもならない。
はい、本日の聖書の箇所はヨハネによる福音書17章の1節から6節に参ります。新約聖書の202ページに。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは子に全ての人を支配する天皇をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人全てに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお伝わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見舞いで私に栄光を与えてください。世界が作られる前、私が身元で持っていたあなたのあの栄光を。一言お祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる神様、皆を心より賛美いたします。一緒の旅路を守らない聖日の朝に、私たち一人一人を島田教会に招き導いてくださり、共に礼拝できます幸いを感謝いたします。悔いては罪を繰り返す罪人ですけれども、神様の一方的な憐れみにより罪に許され、御前に立てます幸いを心よりありがとうございます。御言葉を今からお聞きしますが、語る牧者の唇を強めてください。聞く私たちの固くなる心を抱いてくださいますように、聖霊の豊かな導きをお願いいたします。ただいま全国各地で開かれています、キリストの集会を守り祝福してください。今朝やむなく礼拝に出席できなかった方、特に病床にある方を帰りに行ってください。祝福と恵みが豊かでありますように。そして新しい主の歩みもどうかともに主と歩み、健康と平安が守られますようにお導きください。この感謝と願いを主イエスキリストの名をによって御前に捧げいたします。
アーメン。
賛美歌曲542番を
これは先ほどは5節まで読んでいただきましたが、この17章全体がですね、イエス様のお祈りです。非常に長いお祈りなんですね。そして、長いだけではなくてですね、正直言いまして、なかなか抽象的な表現が多くて、理解することはなかなか難しいお祈りかなと思います。このイエス様のお祈り、長いお祈りですが、このお祈りは今日の説教題でもあります大祭司の祈りと呼ばれております。大祭司の祈りと呼ばれるには、それはそれなりの理由がありまして、キリスト教の元になったユダヤ教にはですね、食材の日というものがあります。それは旧約聖書のレビ記の16章の出来事が元になっているんですけれども、食材の日と言いますのは、祭司の中からただ一人選ばれた大祭司という人が神殿の聖所のさらに奥のところにあります至聖所と呼ばれる、そこは神様に直接お会いできる非常に聖なる場所とされています。ですから、そこには大祭司しか入ることは許されておりません。しかも、その至聖所に大祭司が入ることができるのは1年に一度だけ、食材の日、その日だけなんです。大祭司はその1年間にイスラエルの民みんなが神様に対して犯してしまった罪を神様に許していただくために、生贄の動物、羊であるとか、ヤギ、そういったものを捧げてお祈りをし、罪を許していただくんです。で、その罪を許していただく儀式、それはまず大祭司は自分自身の罪を告白をし、祈り、捧げ物をいたします。そして次に仲間の祭司のため、そして最後にイスラエルの民みんなのために罪を告白し、祈り、捧げ物をして、神様に罪を許していただく、その取りなしをする、それが大祭司の務めであって、食材の日の儀式です。で、そのようにしてイスラエルの民が神様に選ばれた神の民として、新たな思いを持って日々の歩みを成している。で、それを毎年毎年、その食材の日が来るたびにその儀式を繰り返して、で、そのたびにイスラエルの民は神様に罪許されて、愛されて、感謝を持って歩む、そういった意味を続けてきたわけなんですね。そして、この食材の日というのは今ユダヤ教では大切に守られているそうなんですね。で、そしてこのヨハネによる福音書の17章のイエス様の祈りというのは、この食材の日になされた大祭司の祈りが元になっていると考えられているんですね。だからここは大祭司の祈りと呼ばれるようになります。先ほど言いましたように、大祭司はまず自分自身のために祈ります。次に仲間の祭司のために祈ります。最後にイスラエルの民のために祈ります。それと同じように、イエス様は まず自分自身のために祈るのです。それが今日の一節から五節までのところです。イエス様が自ら受ける十字架の死と復活の出来事によって神様の栄光が現れるように、そのようにイエス様は祈り求めます。そしてイエス様を救い主と信じる者には永遠の命が与えられるように、そのように、イエス様は祈るわけです。でそして次にイエス様は弟子たちのために祈るのです。祭司が仲間の祭司たちのために祈ったように、イエス様は弟子たちのために祈ります。それが6節から19節までなんです。弟子たちがこの世にあって神様の御心を明かししていくことができるように、イエス様は神様に守りと支えをお祈りをするのです。そして最後にイエス様はイエス様を信じる人々すべてのために祈ります。それは祭司がイスラエルの民のために祈ったのと同じようなものです。イエス様を信じるすべての人々の、それは今この祈りの段階で信じている人たちだけではなくて、弟子たちがやがてイエス様の福音を語り、その言葉を聞いてこれから信じる人、それはすなわち信じる人々の群れである教会であります。教会のために祈り、そして教会につながる私たちのためにイエス様が祈ってくださるんです。それが20節から26節になります。イエス様はここで全ての人を一つにしてくださいと祈ります。全ての人が神様の御心を受け、神様の身元に集められ、神様からの限りない愛を受け入れるようになる、そのことを願う祈りなんです。こういうふうにしてですね、イエス様はまず自分自身のために祈る、次に弟子たちのために祈る、最後にイエス様を信じる人々、教会のために、私たちのために祈る、この形をしている。だからこの17章の、十字架を前にしたイエス様のお祈りというのは、大祭司の祈りと言われるわけなんです。でそして、大切なのはその、形だけではなくて、イエス様が罪の許しの贖いを成した大祭司であるということも大切なことなんです。ユダヤ教の大祭司というのは、食材の日に罪の許しを求める祈りのために、生贄の動物を捧げなければいけませんでした。羊であったり、ヤギであったり、そういったものを神様に捧げて罪の許しを請わなければいけませんでした。しかしイエス様は神の子羊であります。イエス様は羊やヤギを捧げる必要はないんです。ご自身を捧げてくださって、私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったのです。大祭司でもあり、また生贄でも、神の子羊であるイエス様がご自身を捧げてくださったのです。しかもそれがユダヤ教の食材の日のように、毎年毎年行わなければいけないということではありません。その1年分の罪を許していただくというのではありません。イエス様はたった一度の十字架の死によって、 私たちの罪が許されたのです。それは人間である大祭司には決して成し得ないことでありました。ですからイエス様は誠の大祭司なのでありません。その誠の大祭司であるイエス様がまさにこれから十字架にかかって死のうとしている、死ななければならない、その大切な使命をこれからなそうとする、そういった十字架の死を前にした切なる祈り、この祈りが大祭司の祈りであります。父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。このようにイエス様は祈り始めます。先ほど言いましたように、まずイエス様は自分自身のために祈られた、五節までのところで自分自身のために祈られたと言いましたけれども、このイエス様のお祈りというのは自分のため、自分のためというのははるかに超えたお祈りなんです。それは神様の栄光を表すためだからなんです。神様の栄光というと、それは神様の偉大さとか神様の素晴らしさ、そういったことでありますが、それがじゃあ何によって現れるのかと言いますと、イエス様の十字架の死によって現れるのです。およそ栄光とはかけ離れているとしか思えない。十字架刑という犯罪者の処刑のためのその苦しみに神様の栄光が現れるのです。イエス様の罪のためではありません。罪のないお方が十字架にかかってくださった、私たち全てのもののための十字架の見苦しみ、そこに神様の栄光が現れるのです。そしてそのために神様、あなたが定められている愛のご計画を行ってください。私はあなたのご計画通り、愛のご計画通りに十字架にかけてください、そのようなお祈りなのであります。ですから神様の栄光というのは、神様の愛と言い換えても良いかもしれません。先ほどから読んでおります一節のところは、父や父よ、時が来ました、あなたの子があなたの愛を表すようになるために子に愛を与えてください。また四節と五節のところには、私は行うようにとあなたを与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの愛を表しました。父よ、今見前で私に愛を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの愛を、このように言い換えてもいいかもしれません。イエス様の愛が十字架によって現れる、神様の愛が十字架によって表されているのです。そしてその十字架の愛を受け入れて信じる人々に永遠の命が与えられる。聖書にはイエス・キリストを知ることとあります。知るというのは単なる知識として知るのではなくて、信じるということです。信じて受け入れる、それが知るということ。すべての人が信じて、 永遠の命が与えられるように、私を十字架にかけてください。あなたの愛を表してください。そういったイエス様の愛のお祈りなのであります。すべての人は永遠の命を与えられ、死の先になお希望を持って信仰の歩みができるように、イエス様は大きな愛を持って私たちのために祈ってくださったものであります。イエス様の十字架というのはただ一度だけの出来事であります。二度も三度も十字架にかかったのではありませんし、ましてや食材の日のように毎年毎年十字架にかかって、その一年罪を許していただくために十字架にかかるというのではありません。たった一度だけのことです。たった一度の十字架によって私たちの罪を許された。そうであるならば、この十字架を前にしたこの大祭司の祈り、イエス様の愛のお祈りも、ただ一度だけだということになります。十字架が一度だけなら、このお祈りも一度だけだということになります。けれども、十字架は確かに一度だけでありましたが、このお祈りは一度だけではないと思うんです。イエス様は私たちのために、そして教会のために、そして全ての人のために、一人でも多くの人がイエス様を信じて永遠の命の喜びの中で歩むことができるように、そのように今も愛を込めて祈ってくださっているのではないかと思うのです。それほどまでにイエス様は私たちを愛してくださっているのです。イエス様が愛を込めて私たちのために祈ってくださって、その祈りによって私たちの歩みは守られ、支えられているのであります。今日から始まるこの新しい週間、どうか私たちイエス様のお祈りに支えられ、感謝を持って、また私たちの祈りを持って日々信仰の歩みを続けていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イエス様は十字架を前にしたとき、あなたに愛の祈りをしてくださいました。十字架によってあなたの栄光を表し、そして何よりも十字架によってあなたの大きな愛を表してくださいました。それは私たちの罪を許すために、私たちに愛を表してくださったという大きな恵みであります。その愛によって私たちは日々生かされて守られております。そしてイエス様は今もなお私たちのために祈ってくださって、愛を込めて祈ってくださって、その愛によって私たちの日々の歩みが守られますように。そして感謝を持って、また喜びを持って、不安の中にあってもあなたへの信仰を持って日々歩んでいくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によってこの祈り、御名にお捧げいたします。アーメン。
493番の 準備のある方は準備を 礼拝の高齢者祝福会、総理が愛参会は行われません。10月25日、相良教会、南院教会、本郷真理先生のご講習に入ります。11月1日、永明社記念礼拝、神奈川教会墓地で、午前礼拝が行われます。ドイツ自国、教会、毎週土曜日午後午前9時から、それぞれの場所で、はい、礼拝ではマスク着用、管理課は一番のみ、礼拝前のプランを、など開放で、礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。等身大の進学校献金は、10月末までに、松浦姉妹の方にお願いいたします。説教を教会を許さないとから聞くことができます。それでは、質問を図ります。それでは、さらにかな、講演者、祝福の、皆さんの、80歳以上になられた方の、名前をお呼びいたします。大石明さん、大石良子さん、黒田俊さん、倉田一郎、倉田遥さん、小林加藤さん、白畑幸子さん、鈴木美代子さん、田中佳子さん、竹尾忠さん、竹尾美紀恵さん、西田哲子さん、松永久さん、松永薫さん、大塚明夫さん、以上15名。